りあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかというところについてちょっとお話をしていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今、まあ、日本一決定戦2011年が終わって、その後の、まあ、打ち上げに来ています。で、ここでですね、まあ、今大会の、まあ、台風の目とまでは言わないんだけど、一応ファイナリストに上がって、で、最後、まあ、議論が巻き起こった、藤代健介くん。まあ、ファイナリストに残ったけど、ベスト5には残らなかった、そういう感じですよね。はい。で、その彼が、作った案、タイトルだけちょっとお願いできますか？
ネットワークビレッジというタイトルです。
ネットワークビレッジですね。その案がですね、まあ、一応その直前の理科大の公表会で最優秀は受賞したんですよね。理科大では最優秀で、まあ、この今大会では日本一決定戦では、まあ、ベスト10までは入ったそういう状況だったから、この藤代さんの案に関して、ちょっと話をお聞きしたいと思います。で、まずはですね、理科大の時の公表を見ている高橋健さんとそれから堀さんから、ちょっと理科大の状況から一言、まあ、言っていただければと思うんですけども、どう、その案の説明とかも含めて一言お願いします。
いや、案の説明はいいんだけど、藤代君の案が、まあ、理科大では一番になったんですけど、はい、あの案が仙台でどこまで行くのかっていうのは一つ僕今回楽しみにしたことなんです。結構まあまあ線行ったので、理科大やったこともまあそんなに間違ってなかったなっていうことは感じてます。あ、僕は票を1回入れて落として1回入れてって最後入れた口なんだけど、結構みんな迷ったんです、うん、その迷いみたいなものが仙台の本線でどんな感じで再現されるのかっていうのが一つの興味として見に行ったので、まあ、実は非常に興味深いコンディションです。
なるほど。じゃあちょっと高橋さんはですね、まあ、いろいろ言いたいことが多分あると思うので、あとで、まあ、僕は最初の感触としては、一応ツイッターで話題になった時のイメージとは全然違って良かったんですよ。最初はねすごい良かったイメージが、で模型見た瞬間にちょっとこれ面白そうだなと思って、で僕の場合はポートフォリオ見た瞬間に、ああなんかもういかにもみたいな感じで、なぜかっていうと僕はね都市の携帯の数理解析の研究室にいたんです。まあ、原先生さんの藤井先生、の研究室にいたので、むしろそのボロノイとかね、ああいうのはむしろまあ、うちらの研究室ではずっと昔からやってるので、見慣れたものなんですよ。ただそれを、要するに今 の, その住宅からもう一回そのボロノイに起こして、でもう一回それを細分化したみたいな、何もやってないじゃんみたいな感じがしたのが、まあ、率直な印象です。じゃあ、僕もちょっと後からいろいろ言いたいことはいっぱいありますけども、次ちょっと隣の堀さんに代わりたいと思います。
僕は藤代くんのプロ ジェクトに関しては多分付き合いは全然長くないけど結構いろんな角度から言える観点を持っていて、でそうだね、あのなるだけ誠実に話そうと思ったら多分今日だけのことじゃなくて、あの例のあの日のことは言うべきだと思うんですよね。であの時に覚えてるかもしれないけど、君が実はその素手で描く、手で描く絵がうまいとかそういうことをしてきたのが俺だけだったんだよね、あの会場でね。でそれはね、
やっぱり前の日から、
まあ、みんな知ってるっていうね。俺ははっきり言ってご存知の通り、あの本当はただの通りすがりのおっさんなんだけど、なぜか投票権が与えられるというそのね、あの小島チーフのもう恐るべき自由化政策のおかげなんだけど、ありえない自由政策なんだけど、
生データで
最後そう、それでね、あの何が言いたいかっていうと、多分君自分で自覚があるはずなんだよ。要はそこそこ絵が描けて、そこそこ気の利いたデザインもできて、別にそんなにぐちゃぐちゃ細かく議論しなければ、そこそこ気の利いたことをね、要はそこそこみんなの共感を得られるようなデザインをする自信があると思うわけ。まずはそこは、まずは。でも困ったことに、そのセンスが良くてね、なんかタッチが良くて、それだけじゃどうもダメらしいっていう、その22歳ぐらいの君がさ、そういう風に世の中を見ていて、でそれはその通りなんだけども、でなんか要は自分が生実家、その手が動いてさ、生実家なんか絵が描けちゃう、生実家自分はそこそこセンスがいいから、これしばしばあのなんだ、君は男の子だから、あの2枚目の話をしてもつまんないんだけど、要はほら美人コンプレックスのがあってさ、要はさ、美人だからセクシーだから絶対その彼氏がいない期間とかないだろう、要は男は絶対黙ってないだろうと思うんだけど、大間違いで、そういう人ってさ、実は男が敬遠してさ、こう手を出さないんだよね。要はそのできすぎて触れない人みたいな。でなんかね、そういうそのバッドループなんじゃないのかなっていうふうに俺は見てて思ったわけ。要は君は別になんかそのアルゴリズムだとかなんとかそういういろいろ武装しなくても、別にそこそこいいデザインができて、ね、そこそこかっこよくて、で君もそれをよく知ってるんだ、絶対そうでしょ。別に黙ってデザイナーやってたら別にできるでしょ。だけどそうなんだけど、どうも世の中の評価はそうじゃないし、俺もそう、要は知性のある自分の知性の側、知性じゃない側は別にそうやってできるんだけど、知性の側はそうだよね、説明可能でないものって果たしてそれでいいのかっていうような、そういうものが邪魔をして、なんか自分が持ってる能力をさ、無理やり構造化する感じがするわけ。これはね、もうあの時見てすぐ思ったもん。でそれはね、僕は本当に不幸なことだと思うわけ。だって
実はこの3人なんです。
それは確かに、それこそさっきの美人論で言えば、君は不幸にして美人に生まれたんだから不幸にして美人に生まれたんだから、これ面白いでしょ。不幸にして美人に生まれたんだから、美人としての役割を全うすればいいだけなんだよ、はっきり言えば。で君は、いやそうじゃない、私は生まれながらの美人なんじゃなくて、全然そういうんじゃなくて、きちんと努力をして世の中に認められるようになって、それで初めて美人なんだと言いたがってるように見えるわけ。それは本当にそう、そういうのはね、これは年を食ってるからなのかどうなのか理由は分からない。もう見てすぐ分かったんだよ。
あ、これ
それで、だから僕は別に宇治原君に対してということではなくて、これを評価したら君だって良くないと思ったんですね。そういうことがあって、だから今日はパイラさんがほら途中でさ、もう手を挙げて、もう藤代のことはもう散々話したんで、要は藤代に関する喧嘩はもう終わったんでみたいなさ、ね、あれはっきり言って全然関係ないよね。だって今日の場所には何の関係もないでしょ本来、ね、でもああいう形でとにかくインドを渡したのは、まあなんだろうな、パイラさんが考えてることと僕が考えてることは一緒とは思わないけど、まあ 相当からず、要するに、まあ、お前の評価はもう分かったと、そういう意味なんだと思うんですよ、ね。まあ、当然さ、これからその今後建築を一応やめるということになっていて、君としてはさ、スカッと終わりたかったかもしれないが、微妙に悔しい気持ちを残してもらうことは、これはとても良いことで、逆に、まあ、良いことで、建築に後悔を残していただきたいですね。もう一回戻ってきてほしいですよね。なんでかというと、誰が見たって絶対能力があるので、これはこれは本当に全然目を見て本人に向かって直接言える僕の思っていることです。
今の堀井さんの言葉は僕すごい実は確信犯的で、まあそうだなって思ってる面があるんですけど、まあなんていうか、結構ぶっちゃけで言うと僕建築やめるんですよ。もうそれはもうやっぱり結構、いや正直言って意外にご了解の後は結構迷ったところあるんですけども、まあやめるって、いやもうでも結構今しっかり決まってて、で卒業設計を取り組みにあたっての、本当これ全部ぶっちゃけトークなんですけど、スタンスとしては明らかに建築学生とか建築会とか、ね、その卒業設計とか僕知ってる範囲での、まあ、なんか挑戦みたいなところがあって、あれ建築なんですけど、僕最初の卒業制作メディアアート作ろうとしてたんですよ。本当はプログラミングでプロセッシング使って全部履歴を取ってきて、ネットワーク構造、本当のネットワーク構造を可視化させて鉄骨で作るっていうことをやろうとしてた人間なんですよ。いやまあそう、いや、いやまあ結構、いや松川さんは関係ないです、工学部なんで基本的には何もないんですけど、ただ僕そういう風に分野があって、ただそれは結局建築学科の卒業制作じゃないしって時に、まあかぶり物したんですよ、僕の卒業制作っていうのは。メディアアートとかやりたいことはそっちにあったけど、建築の形をしただけで、実はあんな空間とか人が住めるっていうよりかは、本当にただネットワーク構造が建築の形をしててフラクタルになってるだけで、ただそれはまあ今まで自分の力もあるけど、体を良くして綺麗にしてみんなが納得できるようなストーリーにしたい。ただ僕がやりたかったのは、そのネットワークみたいなものが世界を覆っちゃうようなものをメタ的に建築の世界で語りたかったけど、それは建築の世界だけの話じゃなくて、ただ僕はそういうなんか世界を、神話を作りたくて、でまあそれをまあ正直見抜けますかっていうスタンスだったんですよ。
見抜かれたんです
か？いや見抜かれてる、
俺たちには見抜かれてる、細かもね、一番彼が擁護したら怖いです。藤村君に対して僕が言いたかったことは、彼が全力でね君を擁護しようと思ったんだ。でも最も騙されてるのは彼だって言う人なんだよね。分
かってる人は相手を分かる人は打てないんですよ。
で君からしてみれば、もしかしたらいわゆるこう後ろ向いて舌を出すっていうかさ、ひつめしめっていうね。で能力は表現能力もあるし、世の中に対するその見方の学部生としてはかなりレベルが高い。でこれは全部デザイン能力もそもそもある。そうそう。でこれは全然お勉強でも何でもなくて、君の力量は誰もがみんな認めてる。でも僕はこれを認めたら負けなんだと思うよ。でも西田バイラでも結局今日の話で初めて分かったけど、西田バイラでもあの日は入れたんだよね、つまり最終。
プレゼン
ばっかりやろうって感じ。
僕は本当さん分かんないから。
彼は弱いです。でも私は間違いなく建築を志向していて、明らかに建築的な建築家としての
愛好家として出現したみ
たいな、その時は可能性がすごい感じたんだってこと
で、そうです。だから結局そういうことで、
だから見抜いてる、
見抜いてる、分かってると思うんですよ。ただでも結局 健さんも、ていうか僕正直藤間さんも分かってると思ってて、みんな分かってると思うんですけど、結局理科大とか例えば予選審査会だとか、今回の結局入れざるを得ない状況があるって時に思ってることは、建築、まあ、そう卒業設計っていうのはただのエンターテインメントだと思っちゃってるんですよ。もう僕、いや今回のことも思ってますけど、空間、いや小島さん空間こだわってたのすごいいいことだと思うんですけど、結局模型が派手でストーリーがあってちょっと見たことがなくて、エンターテインメントとしてちゃんと成立してるやつが、要するに予選の段階では票を得ちゃってて、で、まあ、本番で負けるっていう状況。
でもだから僕はそれはすごいいい傾向だと思っていて、要するにその最終的にエンターテインメントだと思ったら負けちゃうんですよ。つまり本気度がどっかで伝わらないっていう、あれをだってさ、その本気で建築として空間として作ろうという気持ちではないわけでしょ。つまりこれは自分が建築をやる、まあ、最後の機会だから、なんかこれは仕掛けてやろう、なんかその話題になればいいなっていう気持ちがあったわけじゃないですか。どうでしょう、
ただの神話を作りたかったってのは、そう、神話神話でってのは全部それで、
ちょっと待って、神話っていう言葉でいい、神話どっからって
、神話はずっと言ってたら、で面白いのがね、あの例のレガシー問題ですよ。君は気づいてると思うんだけど、藤村君はあの彼の案がね、何がいいかっていうと、要はそのレガシーに取り憑かれてね、そこにこう引っ張られ、いつまでも引っ張られていると今日の建築は語れないということで、彼の作品をフィーチャーしようと思ったわけ。実際そうしたの、はいはい、ところがね、彼が作りたいのはレジェンドなんだよ。つまりレガシーを捨てるって主張してるけど、レジェンドは語源一緒でしょ。同じなんだから彼はレジェンドを作りたいわけ。藤村君は彼の作品を評価したのはレガシーからあのはみ出てるからっていう理由で評価してるんだけど、彼はレジェンドを作りたいわけですよ。このなんていうの、ツイストがさ、俺あの時にリアルタイムでそのことに気づかなかったのはね、本当にこれは俺の持ち度だと。なんで、
語源本当に同じなんですか、レジェンド。
同じだよ、同じに決まってんじゃん。
どっから
え、
レジェンドレガシーどっからやってんの。
レジェンドいいよ、違います。
L と、いや、うん、
LE まであった、
LEG まであったでしょ。何を、
女子ね、
レッグまではあってる
でも、いや分かります、そのレジェンドっていうのは、あのレジェンドを作るでいいの、伝説を作りたいっていうこと。
本当学生卒業設計で結局思ってよってアンビルじゃないですか、当たり前だけど。で、あれ福島さんが言ってたこと
を、
はい、言ってたんですけど、だ個人的創作か神話でしか建築卒業生で語れないって。
神話って福島さんの言葉を取ってるわけ。
いや僕が作ってるんじゃなくて、僕がずっと言ってる。
今日も言ってた。
神話ってどういう意味
で
言って
るの。僕は要するにその新しい情報環境が環境ができた時に行動全部変えるような建築作りたかったんですよ。
はい、これあなたの木じゃん。
グッこれ
名古屋の木、これは宮台真司と藤村隆二が審査員だよ。あなたのためにあるようになりました。そうだよ、
考えたします。
いや、誰もいいけど、なんか
繰
り返される
よ。
何
もいい
じゃ
ない
です
か。
そんな
のあるんですか。名古屋でこれってあって、宮田真司と藤村隆二が審査員だから、藤代君が出すためにあるようなイベントじゃないの。
だんだんデッキが剥がれてた。自信がちょっと
大丈夫です。全然大丈夫です全然僕の想定内の話です。
いや、だから何も見ないから。
何でしたっけ。
でも彼はデザインが上手いから、コンセプトしか見なかったらメッキがすぐに貼った。メッキってね、あのコンセプトだけだったらまたあれです。僕はでもデザインをしたもん、あのなんていうかな、見せ方は上手いと思う。あれがこう、いや僕は
こいつは本当にスタリーを死ぬほどやる人間なのよ。
さ、僕はあのケン君と違ってさ、君を過去にスタジオで教えたとかさ、好評で
やったとか、
そういう応援した、そういう関係は全然ないから、俺は本当にそういう意味で言うと上っ面しか舐めてないんだけど、でも俺の言ってること大体当たってるでしょ。だからあのね、どうしてそれでさ、なおかつ君は建築を捨てようと思うのかが、俺はそこがね、むしろ君に聞いてみたいことで、嫌なのか。もうこれはこんな疲れる世界は、はっきり言うと確かにさ、労力に対してね、そのなんていうのこう、
ちょろちょろってやって、ちょろちょろと
僕らにはいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、 ちょっと待って、全然違いますよ。いやっていうか、いやだからそれだと理解されてないのかなって思うんですけど、いや僕の要するにコンセプトがあってストーリーがあってプレゼンテーションがあって絵があってっていうあの全体が要するに空間がないっていう時に何でも応用可能だと思ってるんですよね。正直プロジェクトって名が付くものなら広告でもいいしメディアでもいいし、てか僕それで実際ソーシャルビジネスのコンペとかあと全然違うコンペだとかって最優秀の賞実は何個か取ってて、空間が
ないっていう批判じゃないと思うよ僕は。
だから僕は自分で思ってるんですよ。
あの、ね、正直言うといや空間ないかもしれないけどそれは今大会のベスト10に入ったのはほとんどそうだった正直言うと。でその中で何が非難じゃないけどね、何が問題かというとあまりにダイアグラムが単純すぎたっていうところだと思う。だってネットワーク化してる世界をアルゴリズムでなんかもう一回こうね再構築するみたいなそういう話なの。その中の操作がゼロだったところが押せないところ。つまりそこから何を出すかっていうところはあの手法として興味がある。でもその手法が見えなかったっていうところかな。
根本的に手法にあんまり興味がなかったんですよ。僕の中ではプレゼンボード、 H のプレゼンボードに神話が全部書いてあったんですけど、あれが結構全てで、いや実際になんていうか携帯にあんまり興味がないというか、要するにストーリーとその結構自己満なんですよ。本当は紹介されるべき作品じゃないなとも思いつつ、
いやそれはいいと思うけど、その携帯に興味がないのはいいけど、ストーリーを複雑化してほしいんですよ。逆に言うとストーリーの複雑化は僕は足りなかったと思う。僕はでも携帯に興味がない人はそれでいい。僕は携帯に興味があるけど、携帯に興味がないんだったらストーリーを複雑化してストーリーの携帯化をもっと面白くしてほしい。そこですよ。
でもそれは5分間じゃ多分理解されないと思って極力までやったんですよ。あの何ルールの単純さもストーリーの短さも全部はその全体公表じゃないけど当たり前だけどクリティックされる時間に合わせて作ってるんですよ。正直全部がそう5分間で発表して7分間にしていようとするときに全てを出し切れるようなボリュームというか、なおかつそこで迫力あるものというときにどこに非常かっていうと模型の制作だし、
これはさそこまで細かく意識してたとは思わなかったけど、でもさっきから言ってるように君は別に普通にそれこそナイーブにデザインをしたらできるはずなところをわざわざさそれを自ら放棄してとても不自由なところに自分を追い込んで、で本当にあなんでこんな能力のあるやつがこんな不自由な表現をしなきゃいけない環境が出来上がってんのかなっていうのを君を見て本当に思いましたね。本当にそう思ったっていうのはある意味ではさ結局まあ大人子供って別に大学生は子供じゃないから大人子供っていう言い方はおかしいんだけど、結局さ評価してる側が学生をさそういう方向に追いやってるってことだよね、ある意味ではね。
そこにあるから
そういうものが評価されるんだよと。
それはありますね。でも実際に何を論を立てていけば結局話題に上がるかとか議題に上るかっていうところをやっぱ意識してるし、
意識してんな。
いやもう
決まってんじゃん。なんでさ
全部計算ですよ。
当たり前だよ。だって卒系のマニュアル本とかで売れる世界だよ今。どうやったら評価されるかをみんな見てんだよ。
だけど堀井さんが卒系やった時はそんなこと一切考えないわけ
だよ。あるわけないよ。
それは違うんです。僕がやってなかったことはそうじゃなくて、僕みたいな人間の建築はできないけどコンセプトを立てられてある程度提案をまとめられてプロジェクトをちゃんと仕上げられる人間が建築に通用するってことを証明したかったんですよ。ただそれをやるためにそこは建築としてやんなきゃいけないところはもう全部計算でやっちゃって、ただ俺が本当にやったところはそこだし、ただそれ自体が作品であって違うんですよ。そこは
だから俺の言い方ではこういうことになるわけ。この人を評価したら負けなんだよ。
それは実際評価されて嬉しいけどそう思いますもん。だから結局なんだかどっかしらでなんか、
いや本当にね、まさにそうで、炎上交際の女子高生と同じなんだよね。要するにうまいこと引っかかってくれたらありがたいけど、そんな大人は信用できないっていう状態でしょ。そういうことでしょ。
あだからその評価した人を実は信用してないってことですよね。
いや評価信用しますよね。
信用はしてる。それはメッセージは伝わってるんだ。
今だって援助交際。
違う、メッセージはちゃんと伝わってんだよ。だけど彼がそれを望んでるわけではないっていうことだ。嬉しいわけじゃない。
いや嬉しいですよ。
ただちょっと実際今日落とされた時かなり悔しそうだったもんね。すごいアップで打たれ
てる。言わせてもらうとね、彼はその見切った建築は彼は全然分かってない。まだ全然分かってない。
それは思いますよ。
だからさ、
こんな見切ってない。それは見切るのは違う。建築に絶望してんじゃなくて、僕は自分に建築能力がないっていうか、まあ、あるかもしれないけど、それよりも違うところに自分の可能性がある。
まあ、ちょっと惜しいね。でも可能性すごいあると思うのに、建築やめるってのはもったいないと思う。
いやでも絶対に僕はそれを乗り越えてでも違う分野で行く自信があるっていうか。
でもさ、だから帰っておいでよ。
それは、うん、それはもちろん問題です。これ
やだから、むしろ取り返せきなり、違う分野でさ、いろいろ頑張って、で、その後に、もう一回建築に帰ってきたら、新しい建築家になれるかもしれない。それは僕はすごい楽しみです。
ただ、もう
結婚したい。谷村です。私が思ったのは、もうものすごく完成度の高い、こう、なんか、こう、幕の内弁当を見せられてる気分なんですよね。いや、ほんと、どれも、もう、うまく、こう、バランスよく、今の、こう、旬なものを全部取り揃えて、さあ、どうですか、という風に出してきて、まあ、そういう意味で隙がないし、すごく練り上げられてると思うんですけど、一方で、でも、そういうことをするっていうのは、どこかで建築に対して、やっぱ、距離を置いてるな、冷めてるなっていうのは、そういう作品から伝わってきて、それが、だから、まあ、建築をやりたいのか、むしろ、建築家から逃げたいのかっていうところの、まあ、葛藤があるのかなっていうのは、正直僕は思ったんですよね。僕はそう見えたんですよ。で、だからもう、あれだけ作れるってことは、相当力があるっていうのは、逆にバレてるんですよ。バレてるんですよ。だからできるようにやってないっていうのが伝わってくる分、すごくこう、内面的な複雑なものが、こう、まあ、こう、間接的に伝わってきて、非常にこう、いたたまれない思いもあるし、なんかこう、もったいない気はやっぱり見ててしたんですよね。だからその、まあ、こう建築から離れるって言った時に、その建築よりも好きでやりたいのか、やりたいことがあるっていうことに気づいたのか、それとも、なんかこう、建築に対して何かこう、思うことがあって、そこから離れようとしたのかみたいなところは、どうなんでしょうか。
建築、建築、いや自分の建築能力に絶望してるんですよ、本当に。いや、何言われても、本当に思ってるんですよ。いや、本当に自分の建築の能力のなさは、本当に思ってて。いや、それは結局、収まりやら、空間やら、線だやらっていう話が、僕多分できなくて、で、僕、で、4年間でも、本当に一生懸命説教してきたんですよ。本当に一生懸命して、まあ、ずっと優秀者取ってきたんですよ、実際。ただ、コンペも取ってるし、ただ僕が自分のポートフォリオを作っても思ったことは、コンセプトはいいとか、完成度が高いとか、見せ方がうまいとか、プレゼンの喋りがうまいとか、そういうとこだったんですよ、自分を自己分析したときに。だそれって、建築じゃないじゃんって自分で本当に完結しちゃって、てかそれなら建築じゃよりももっと面白いところでできる可能性があるし、むしろそこにずっとアンテナ張ってたし、そっちに自分の可能性を試したいっていうのが正直なところで、建築に絶望してるんじゃなくて自分の建築に絶望してて、もっとあれなんで、なんだろう、
それを過ぎるんじゃない、
器用貧乏っていうのは結構言われますけど、器用
貧乏じゃない、マイクの職人かなんかにさ、こう弟子入りすんの
よ。じゃあ、五十嵐さんから総評的なものを。
もちろん、フィッシュルさん、これ、証拠資料があるように、僕も3点入れて、話聞こうと思ったら、これ多分あなたの戦略ミスなのかよくわかんないんですけど、すごいつまらない話しかしなかったよね。その話は少なくとも僕とかはもう知ってるからと。つまり、学生だったらまあ初めて聞く話かもしれないけど、少なくとも目の前に審査員の票を取ろうと思ったら、まあそこは多分10秒言えば済むことを、まあ、その話わかるから先行こうよっていうのをやって、
すごく退屈だったっていうのは戦略ミスだったんじゃないかなと思いました。だから本当はその先にこういうものを作ってこれをどう評価するかって持ち込めば勝機がもしかしたらあったかもしれない。だけど藤村君のアシストが悪かったね。藤村隆史のアシストがさ、またつまらない話で2分間ぐらい延長したじゃん。だからそこは藤村のアシストも悪くて、で君はどういう空間をあなたが言うシェアとなんかネットワークみたいな話と関係あるのってアシストすれば、おなるほどって思ったのが、あそこで無益な2分間が過ぎてしまったと僕は思いました。
ファイナルでのは、まあ、自分でも失敗したと思ってて、いろんな意味で、まあそれでも、ただ僕の中ではそうなんですよ。僕本当に予想してたことがあって、ファイナルまで行くだろうって思ってたんですよ。でファイナルまで行って落ちるだろうって思ってたんですよ。
当たってる当たってる、
いや本当に当たっちゃって、
当たってるけどだったら残りじゃなくしろよ。
これはね、僕は多分
さ、そのさ、思想実ベータみたいな話されたって今日入れられないよ。僕は
思想実ベータ読んでないんだよね。
読んでないんですけど、
読んでないけど、まあ正直言うと単に話題になったから最後ね、あれ残さざるを得なかったみたいな状況があったと思いますよ。
良くも悪くもとても今的な話しかしてなくて、その先の話をしてくれないと評価できない。
いや僕はそのそういうなんだかんだ言っちゃって上がっちゃったじゃないですか、ファイナルに。そこで僕の中では完結したんですよね。
それで
本当に本当に
しょうがないじゃん。
本当にそうなんですよ。いや僕結構
その先に勝つしかないんだ、しょうがないじゃん。
勝つしかない、まあでも結構本当に理科大の率先の時の意気込みってやっぱりモチベーションが全然違って、理科大は一番になる気だったんですけど、仙台卒生で日本一に僕はなっちゃいけないって思ってたんですよね。
でもね、じゃあ自己分析はできてるわけだよね、あれも。
そうだと思う。
あれが日本一になっちゃいけないっていう、そういうある種の野望はないわけだよね。
そうなっちゃいけないと思ってました。
でもね、見えてるんだ、あ頭いってるか。
僕の意見では、君はたまたま建築学科にいて、自分が建築にいちゃいけない人間らしいと自分でその自分を理解した、そういうプロセスがあった、ね、で、そういうことはあると思うわけで、その代案として例えばそのメディアアートだかなんだかちょっとよくわかんないんだけど、別の自分の興味の範囲の中に入ってくる別のジャンルに行こうと思ってることも、これも別にここもよくあることだと思うわけだけど、今から教えておいてあげるっていうか、君も多分もう知ってるはずなんだけど、同じことが起こるよ、ジャンルを変えても。
まあそしたら何でもやればいいと思うんですよね。
何もできないかもしれない。
そうそうそう、
でも何でもできる人、
いやでも何にもできない方に触れる可能性も高いよ、悪いけど。
いやでもそこに挑戦したいです。いやこの話のさ、肝はさ、こういうことなんだと思うんだ。俺自分で言いながらその、こういうことなんだと思うんだなんて言い方は微妙な言い方になるんだけど、あ例えばよ、例えばね、安藤忠雄がさ、自分は建築の才能あると信じてやってると思う？そんなこと聞いたことある？
多分ね、安藤忠雄の建築知らない。
いや、そんなことはどうでもいいんだ。そんなことはどうでもいいんだ。そんなことはどうでもいい。そうじゃなくて、安藤忠雄というの建築を知ってるか知ってないかじゃなくて、安藤忠雄という人が建築界の巨人としていることは知ってるでしょ。で、その人物が自分は絶対に誰にも建築のそのなんだ能力で負けないとかさ、何をやっても絶対負けないと思ってやってると思う？俺そんなことないと思うよ。もちろん自分のやってることに自分については自信持ってると思う。でもそれは自分の自信であって、なんていうか相対的な自信じゃないんだよね。そうでなきゃそのなんだっけ、コンペの連戦連敗みたいな本をさ、自虐的に出す、あれは半分はもちろんギャグだけど、っていうかあれだけの人物だからこそ初めて出せる本ではあるんだけど、つまり逆説的なんだけど、でも絶対自分は負けないからやってるんじゃなくて、そうじゃないんだよ。全然そんなことないと思う。俺はそれとは全く違う種類の人との例を挙げると、例えば牧文彦のような世界中の誰がどう見ても絶対エリートみたいな人いるでしょ。もうどこからどうとってもエリートみたいな人いるでしょ。あの人だってきっと、例えば私はコルビジェに勝てないとかきっと思ってるんだよ。
だってコルビジェルより後から生まれてきたからとか絶対思ってる。なんかね、要するにそういうようなことっていうのはさ、建築の歴史とかその技術的能力とかではなくてさ、すごい個人的なこととしてすごく強くあると思うんですよ。でそれをね、22とか3ぐらいの君がさ分かったっていうのが、いや、まあ、みんな大体そのぐらいの年齢に1回分かるんだけど、あの分かったっていうのが俺が一番ムカつくこと。
こっちの問題だと思うんですよ。人生観の問題とも言えると思うんですけど、専門職、まあ、建築家は当たり前だけど専門職じゃないですか。一生建築家で生きていくから建築家になるわけだし、それはすごい素晴らしいことだと 思ってて本当に思ってるんですけど、僕はそういう気質ではないって、いや、だから直感的に思ってる
通り、同じことが別の分野に行
ってもだから
また起こるって、
だから、いや、だから言ってしまったら建築どうなんだろう。僕はそういう人を知ってて、それがすごい楽しそうな人生だし、そういう風に生きたいと思うし、そういう時に建築家っていうのは、まあ、正反対にもあるし、
じゃあ、まあ、ちょっとね、そろそろ時間なので、まあ、締めるとね、いや、言いたいことあったらちょっと手を挙げてください。あの、まずは、何ですか。
全部言いました。
はい、終わりたいと思います。はい、じゃあ、藤井二郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。